小川未明作。酔っ払い星。佐吉が寝ていると、高窓の破れから、ちらちらと星の光が差し込みます。それは、青いガラスのように冴えた冬の空に輝いているのでありました。仰向けになって、じっとその星を見つめていますと、それが福々しいおじいさんの顔になって見えました。おじいさんは頭に三角帽子をかぶっています。そして優しい丸々とした顔をしてこちらを見て笑っています。佐吉にはどうもこのおじいさんが初めて見た顔でないような気がするのでありました。どこでこのおじいさんを見たろう。と、佐吉は考えながら星を見上げていますと、様々の幻が目に映ってくるのでありました。去年の暮れのことでありました。佐吉が一人町を歩いていますと、いつもは寂しい町でありましたけれど、何しろ年の暮れのことですから、人々が忙しそうに道を歩いていました。また、商店は少しでも余計に品物を売ろうと思って、店先をきれいに飾って、至るところで景気をつけていました。佐吉は、それらのありさまを眺めながら歩いていますうちに、ある教会堂の前に差し掛かったのです。ちょうどその日はクリスマスのお祭りでありましたので、その教会堂の中は賑やかでありました。ここばかりは平勢から誰が入ってもいいと聞いていましたので、佐吉は恐る恐る入り口まで近寄って、その中を覗いてみますと、そこには子供や大人が大勢集まっていました。いい音色のする音楽につれて、みんなは楽しそうに歌を歌っていました。そして、一本の背の高い常磐木を中央に立てかけて、それには金紙や銀紙が結びつけてあり、また、いろいろの赤や紫のおもちゃや珍しい果物などがぶら下がっていました。また、そのそばには大きな袋を下げたおじいさんの人形が立っていました。そのおじいさんはどこからか雪の中をさまよってきたものと見えて、わら靴を履いていました。そして、背中には真綿の白い雪がかかっていました。何でもおじいさんは灰色の果てしない野原の方から宝物を持ってやってきて、この町の子供らを喜ばせようとするのでありました。佐吉はその時、その優しそうなおじいさんの顔を懐かしげに見たのですが、どこか星の中にいるおじいさんの顔がそれに似ているようでありました。また、これはある時のことで、春であったと思います。佐吉は一人家の外に遊んでいました。佐吉の家は貧乏でありましたから、他の子のように欲しい笛やラッパや汽車などのおもちゃを買ってもらうことができなかったのです。それでぼんやりとして道の上に立っていますと、あちらからいい小鳥の鳴き声が聞こえたのです。畑には花が咲いていましたから、その花を訪ねて山から小鳥が飛んできたのだろうと思って、いい鳴き声のする方を見向きますと、おじいさんがたくさんの鳥かごを竿の両方にぶら下げて、それを担いでこちらにやってきたのであります。 佐吉はそのそばに駆け寄ってみますと、かごの中には名も知らないような小鳥が入っていて、それがいい声で鳴いていました。佐吉は笛やラッパや汽車や、そんなようなおもちゃなどはいらぬから、どうかしてその小鳥が一羽欲しいものだと思って、そのおじいさんの後についていきました。いつまでも後についてくるので、おじいさんは立ち止まって振り向きました。
ブーは、そんなに鳥が欲しいのか。
と言って、おじいさんは笑いました。佐吉は目を輝かして黙ってうなずきました。すると、おじいさんは肩からかごを下に下ろして、腰からタバコ入れを取り、キセルを抜いて、スパスパとタバコを吸い始めました。
ブーが、そんなに欲しいなら、一羽やろうかな。
と、おじいさんは言いました。佐吉の小さな心臓は震えました。耳たぶがほてって、夢ではないかと思いました。おじいさんは、どれでも欲しい鳥をやると言いましたので、首周りの赤い、可愛らしい嘘が欲しいと答えました。そのおじいさんは本当にいいおじいさんでありました。その鳥をかごから出して、佐吉にくれました。佐吉は天にも飛び上がるような気持ちで家へ持って帰りました。そして、かごの中に入れて、大事に飼ったのであります。嘘はすぐそのかごに慣れて、毎日戸口の柱にかけられて、そこでいい声を出してさえずっていました。佐吉は、この上なく嘘をかわいがりました。佐吉のお母さんは優しいお母さんでありましたが、ふとした病気にかかりました。佐吉は夜昼親切にお母さんの看病をいたしました。けれど、お母さんの病気はいつ治る様子もなく、だんだん悪くなるばかりでしたから、どんなに佐吉は心配したか知れません。しかし、その甲斐もなく、お母さんは死んでしまわれました。佐吉は悲しみました。しかもその間に、嘘に餌をやることを忘れていましたので、あれほどまでに可愛がっていた嘘まで、また、いつの間にか死んでしまいました。お母さんに別れ、嘘が死んでからというものは、佐吉は寂しい日を送りました。お父さんは正直ないい人でしたけれど、何しろ家が貧しかったので、佐吉に思うように勉強させたり、佐吉の欲しいものを買ってくださることもできませんでした。お父さんは朝仕事に出て日が暮れると帰ってきました。今までは日が暮れてからのお使いは大抵お母さんがしましたが、お母さんの死後は佐吉がしなければなりませんでした。
佐吉よ、お酒を買ってきてくれ。
とお父さんに言われると、佐吉は町まで酒を買いに行かなければなりませんでした。そして、全く夜になって床の中に入りますと、いつも高窓から一つ星の光が漏れて差すのでありました。それを見つめていますと、それが星でなくて優しいおじいさんの顔になって目に映るのでありました。その顔が佐吉に嘘をくれたおじいさんの顔のように思われたのであります。佐吉は 夜ごとその星を眺めて空想にふけりました。そこで、そのうち手足の寒いのも忘れて、いつしか心よい眠りに入るのが常でありました。ある冬の木枯らしの吹きすさむ晩のことでありました。
佐吉や、お酒を買いに行ってこい。
と、お父さんは言いました。佐吉は瓶を握って出かけました。雪が凍っていました。空は青黒く冴えて、星の光が飛ぶように輝いていました。雪道を寒さに震えながら町まで行って、酒を買って、佐吉はまた道を戻って参りました。広い野原はしんとして、誰一人通るものもなかったのです。黒い時輪にの森が、向こうに黙って浮き出ています。風が中空をかすめて、両方の耳が切れるように寒かったのであります。この時、不意に前に立ちふさがったものがありました。佐吉は驚いて見上げますと、おじいさんがニコニコ笑っていました。佐吉はなんとなく、見覚えのあるおじいさんのように思いましたので、じっとその顔を見上げていますと、
寒い寒い、酒を飲ましておくれ。
と、おじいさんは言いました。佐吉は瓶を隠すようにして、
これはお父さんのところへ持っていかなければならぬのだから。おじいさんにあげることはできない。お父さんがうちで待っているのだから。
と答えました。
たまにはお父さんは我慢するがいい。今夜はあまり寒くて、私はとてもやりきれない。毎晩お前の安らかに眠るように見守っているが、たまらなくなって降りてきたのだ。
おじいさんは言いました。そう言われると、なるほど、毎晩寝ていて見る空のお星様でありました。そして、初めて気がつくと、おじいさんは頭に三角の帽子をかぶっていました。佐吉がどうしたらいいものだろうと、あっけに取られていますと、おじいさんは、彼の手から酒瓶を奪って、とくとくと瓶の口から音をさせて自分の口に酒を移して、さもうまそうに、すっかり飲み干してしまいました。
ああ、これでやっといい気持ちになった。もうどんなに風が吹いても寒くない。
と、独り言を言いながら、背の低いおじいさんは、よちよちと凍った雪の上を歩き始めました。佐吉は、お父さんに叱られはしないかと心配しながら家に帰ってきました。そして、おじいさんに酒を飲まれてしまったことを父に話しますと、果たして父は佐吉をバカだと言って叱りました。
お前は、狐に騙されたのだろう。それでなければ、転んで酒をこぼしてしまったに違いない。
と、父は言って、佐吉の話を信じませんでした。それから間もなく、佐吉は床の中に入りました。そして、いつものように高窓の破れから空を仰ぎますと、不思議にもちょうど三角な帽子を頭にかぶったおじいさんがよちよちと転びそうに大空を登ってゆくのでありました。霜が降るかと見えて空は光っています。そして星明かりに青黒いガラスのように冴えた空は隅から隅まで吹き清められたごとく 下界の黒い木立の影も映るばかりでありました。おじいさんは一寸法師のようにだんだん高く、高く目に見えない縄をたぐって登りましたが、酒に酔っていますので、右に転げ、左に転げそうにしていました。ふとその拍子に頭に乗せていた三角の帽子が落っこちました。帽子はキラキラと小さな火の粉のようにひらめいて下に落ちてきました。はっと思って佐吉はすぐに床から起き上がろうとしましたが、また明日行ってみようと思い直してそのまま眠ってしまったのであります。夜が明けてから佐吉は父親と一緒に夕べおじいさんに会った野原へ行ってみました。するとちょうどおじいさんの帽子の落ちたあたりに銀色に光った三角の小さな石が一つ真っ白な雪の上に落ちていました。
これは珍しい石だ。
と父親は言いました。二人はその石を拾って家に帰りましたが、しばらく経ってからその石を大金を出して買った人がありましたので、貧乏な親子は急に幸福な生活を送ったということであります。